第6章、第7項、タイトルは、自己発生時の救助活動、です。時間は約4分です。他のボートやクルーに事故が発生したとき、視覚障害があってもすべきこと、重要な役割があります。1、自己発生時の行動体制について、特に視覚障害者のための補強。陸上の安全責任者。上艇中、陸上では誰が安全の責任者として残っているか、明確に設定できているかを、常に把握、検証しましょう。全員が乗艇し、誰も陸上に残らない場合も、事故に対する安全対策が十分か、再検証しましょう。EAP や緊急時の連絡表のユニバーサルデザインについて、EAP とはエマージェンシーアクションプランといって、自己発生時のための行動マニュアルです。緊急連絡表などのことです。EAP は、クラブや水域で用意されているはずですが、視覚障害者も利用できる状態でしょうか。視覚障害の程度は様々ですが、掲示板のユニバーサルデザイン、つまり、できるだけ大きな文字やコントラストの高い表示にする、展示板を設けるといった観点から検証してみましょう。誰もが楽しめるスポーツの環境を整えるためには、視覚障害者自身が、緊急時にも行動できる可能性を広げる工夫を考え、提案していきましょう。2、自己発生時の行動の基本、特に視覚障害でもできる大切なこと。自己発生時、邪魔になるからと、何もしないのはよくありません。完璧でなくても勇気を振るって、できそうなことを実行しましょう。救助活動は、1、遭難の人数や被害の把握、2、遭難者の救助。この時、艇に捕まっている者と行方不明者がいれば、捕まっている者を優先救助します。被害拡大の防止のためです。3、救助要請。119番にかけるべきかどうかを判断し実行。4、行方不明者捜索。5、救助した遭難者のケアの順で、あるいは手分けして展開します。視覚障害者は、混乱した中で最も冷静に状況を把握できる立場です。大切な役割は、最も冷静にその場の状況を把握し、忘れられていることがないか、検証し、記憶、記録していく、ことです。救急への連絡、119番では、消防側が適切に質問するので、落ち着いて聞かれたことに答えていきましょう。電話を切って、と言われるまで切ってはいけません。重複通報を避けるため、通報したことを周囲に伝えましょう。当局側で連携しているので、重複して警察に通報する必要は多くの場合、ありません。3. 心肺蘇生法オート AED、自動体外式除細動器について、心肺蘇生法や AED の一連の手順を理解しておきましょう。溺れた時は、AED が機能するとは限りませんが、あれば実施します。AED が自動で判断します。ここで、AED は心臓圧迫の代わりではないことに注意しましょう。AED があっても、心臓圧迫を中断せずに続けることが重要です。以上で、自己発生時の救助活動の説明を終わります。